この朝の聖書箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙6章23節。ローマ人への手紙6章23節。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。本日はこの箇所より永遠の命と題しまして、鴨志田直樹牧師に語っていただきます。
今日は昇天者記念の礼拝です。すでにこの世での生を全うして今主の御前にある方々のことを覚えながら、私たちはこの礼拝に招かれております。ヨーロッパには古くからその地域に建てられている教会がいくつもありますけれども、その街道の地下が墓所になっているというところがいくつもあります。教会堂の足元に家族が眠っているのです。それも何百年という長い年月の家族がそこに眠っています。バロック建築、ゴシック建築、あるいはもっと古い1000年以上超えるものだとロマネスク様式などという、まあ、何百年あるいは1000年を超えるような長い歴史を刻んでいる礼拝堂が至るところにあります。私がドイツにいたときに各地を旅して、そういう古くからある礼拝堂を訪ねることが旅の最大の楽しみでした。何年も何十年も何百年も変わらない景色がそこにあります。その礼拝堂の席に腰を下ろしてステンドグラスを眺める、十字架を眺める、古くからその教会にある装飾品だとか建築物を見ながらその歴史を感じるというのは本当に豊かな経験です。そこで大きく深呼吸をします。私が出会ったことのない昔の信仰者の息遣いを感じるのです。その町の困難な時代に生きた人々がどんな生活を送っていたのか、どんな病の時代を乗り越えてきたのか、どんな戦争を経験してきたのか、どんな貧しさをその土地の人々は味わってきたのか、私がその礼拝堂で肌で感じることができるものはわずかなものでしかありませんけれども、そういう歴史を肌で感じるという対話の中から、私なりに永遠の命というのは何なのかということに少しでも触れた気がするのです。今日のテーマは永遠の命です。以前妻と、永遠の命というのは現代の人にとって 福音なのだろうか、良い知らせなんだろうか、そんな話をしたことがあります。聖書が語る永遠の命というものに今の人は魅力をそれほど感じていないのではないか、そんな問いかけです。私たち自身が死を迎えたときに、聖書が語ってくれる永遠の命、その世界が私たちにどんな魅力を、あるいはどんな憧れをもたらしてくれるのか、この世界の命が死後にもずっと続くという、そういうことよりも今この瞬間の美しさ、今この時というその一瞬の経験こそが今を生きる人々には魅力に感じるのではないか、そんなことを妻が話してくれました。その指摘はある一面の真理を示していると思います。今この時というその一瞬一瞬を大切に生きたい、現代の人々がそういうことを大切にする思いがある、そのように思います。そしてそのことは私たちが生きていく上でとても大切なことです。聖書は永遠の命をどのように私たちに示そうとしているのでしょうか。先日ある本を読んでいたらこんなことが書かれていました。グランドキャニオンの話です。グランドキャニオンを撮影した写真は数多くありますが、どのような写真もこの地形の持つ真の魅力を伝えることはできません。グランドキャニオンは自分の目で直接見なければならない光景なのです。そんなことが書かれていました。私もグランドキャニオンを見たことはありません。写真や映像で知っているだけです。そういうものを少し見て分かったような気になりますけれども、ここにもひょっとするとおられるかもしれませんけれども、そこに行って見たことのある人は知っているわけです。グランドキャニオンを実際に見たときに、そこで肌で感じる風だとか空気だとか空の高さだとか、圧倒的な目の前に広がる光景の壮大さ、それらは写真が伝えてくれるものとは全く別物なのだということを実際にそこに行った人は知っているわけです。私たちが分かった気になれるのはごく一部でしかありません。永遠の命というのもきっとそういうものであるに違いないのです。それは観念的にイメージできるものではないでしょう。私たちが漠然と思い描くこの日常がずっと果てしなく続いていくというような永遠の命の世界ではないはずなのです。神と共にある今、私たちはこの世界で経験したことのあるものから部分的にそれをイメージすることができるにすぎません。しかし今この世界から去って自由になって神の御前で召されている方々は、この時主の御前で永遠の今を経験しています。私たちの憧れとは何でしょうか。私たちが思い描く人生の終わりに何が待っているというのでしょうか。 このコロナが終わったらゆっくり温泉旅行にでも行って、綺麗な紅葉でも眺めながらのんびりしたい、そんな思いを持っておられる方はきっとたくさんおられると思います。今現役で必死に働いておられる方は、退職後どんな生活をするのか、それを思い描きながら今の苦しい仕事の生活から抜け出したいと思っておられるかもしれません。あるいは人によっては正反対で、自分の晩年が退屈なものにならないように、今のうちに何か新しくできることを一生懸命探しているという方もあるのかもしれません。今日の聖書の箇所の前の22節の終わりにこういうふうに書いてあります。その行き着くところは永遠の命です。行き着くところというのはゴールということです。自分の人生のゴールになっているのが永遠の命です。それが信仰に生きるその先に待っているものだとパウロはここで語っています。その行き着くところは永遠の命です。自分の人生のゴールが永遠の命というもので、この永遠の命が与えられるということを通して自分の人生が全て受け入れられるというんです。私たちの主イエス・キリストは十字架で死なれた後、墓に葬られ、3日目によみがえられました。あのキリストに与えられた死を乗り越えた先にある命が私たちのゴールなのだとパウロは語っています。それは自分のこれまでの人生の道のりが主イエスによって全て肯定されるということです。あの出来事は自分の人生の汚点であった、あんな失敗さえしなければよかったのに、そういうことも全部含めて自分の人生が主イエスの復活の命によって包み込まれるのです。誰にも知られることなく棺桶に墓場まで持ち込んだつもりになっていた、そんな誰にも見せられたくない、見せたくない自分の秘め事、闇の出来事さえも、キリストが与えてくれる永遠の命はそのすべてを包み込んでくれるのです。その出来事に意味を与えて作り変えてくださるのです。永遠の命を得るというのは、自分のこれまでの人生のすべてがその時から輝き出すということなのです。だからこそ私たちは自分の人生の終わりの時を迎えても、温泉地でくつろぎたいというような憧れにもはるかに勝る平安を神は備えてくださっているということに期待することができるのです。しかもその望みは永遠の命のほんの一部分でしかないのです。きっと神と共にある永遠の時間は、どの時間もどの瞬間もだらだらとした無意味な時間が永遠に続いていくということではなくて、どの瞬間も輝く人生の一瞬一瞬の積み重ねのような時、喜びがそこに待っているということなのではないでしょうか。だから私たちは神が備えてくださる永遠の時というのに希望を持つことができるのです。この 昇天者記念の日、天の神の御元で永遠の命をすでに与えられておられる人たちのことを私たちは心に留めながら、この憧れの思いを新たに思い起こすことができるのではないでしょうか。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。お祈りをいたします。永遠の命を私たちに備えていてくださる主なる神様、あなたはこの永遠の命を私たちの人生のゴールに備えていてくださいます。そして今日私たちはすでに永遠の命を与えられた方々のことを思い起こしながらあなたの御前に集っています。私たちにもこの永遠の命をあなたは与えたいと願っていてくださる。それがどんなに素晴らしいものなのか私たちは部分的にしか知ることができませんけれども、それは私たちの人生のすべてが意味のあるものに変えられること、その一つの知らせをとってみても大きな意味があることがわかります。主よ、私たちにあなたの復活の命を与えてください。あなたに命が与えられて、今与えられているこの人生のその一つ一つの時間を豊かに生きることができますように、平安を持って生きることができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。